平成30年5月、広報紀の川第151号、発行、紀の川市市長公室広報広聴課、テープ制作、岸川朗読グループ樫の木です。新緑の季節も早終わろうとしている今、ツツジ、サツキが見頃となっています。皆様、いかがお過ごしでしょうか。爽やかな5月の風を胸いっぱいに明るく過ごされますように。では今月の主な内容をご紹介し、特集プルハク、遊んで学んでつながって、暮らしに役立つ情報ワイド、公民館講座の受講生募集のお知らせ、町の話題などです。今月の表紙は、プルハク2、レモンの苗木植え体験の様子が載っています。土に触れ、木々の香りに包まれながら、本格的な農作業を体験する皆さんの中で、苗を手に、笑顔で作業する3人の娘さんの楽しげな様子がクローズアップされています。特集、プルハク。学んで遊んでつながって、3月4日から4月8日の36日間、一面ピンク色の絨毯に包まれた紀の川市で、昨年に引き続きフルーツをテーマとした体験型博覧会、第2回紀の川フルーツ体験プルプル博覧会、通称プルハク2が開催されました。紀の川市全域を舞台として、市民の皆さんが仕掛け人となって企画した52の体験催しに、市内外からたくさんの人が訪れ、フルーツを通じてたくさんの交流が生まれました。フルーツツーリズム。この市内全域を巻き込む一大イベントを主催するのは、一般社団法人紀の川フルーツツーリズムです。その前身となるフルーツツーリズム研究会は、平成26年に市がフルーツツーリズム推進協議会として立ち上げ、毎月のワークショップ、フルーツを使った料理の開発や普及活動、フルーツにまつわる商品の製作販売、フルーツ文化を体感できる体験催しなどを開催。桃パスタ、紀の川フルーツカレンダー、桃の種が入った桃守り、フルーツ茶会など、新しいフルーツの楽しみ方を提案し、市民参加型の地域おこし事業に取り組んできました。その後、フルーツを核とした交流づくり、人づくり産業の活性化を目的として、平成28年12月に、一般社団法人、紀の川フルーツツーリズムを設立しました。昨年3月には全国初のフルーツをテーマとした体験型博覧会第1回プルハクを開催、市内外からおよそ3800人が参加し、3000万円以上の経済効果が生まれました。プルハクを誰が聞いても知っているようなイベントにしていきたいです。一年中フルーツが収穫できる強みを生かして、季節ごとに特色ある体験催しを開催していけたらと話してくれたのは、一般社団法人紀の川フルーツツーリズムの理事でプルハク事務局長、前田千恵さん。旬が途切れないフルーツ王国だからこそ、四季折々の魅力に合わせた企画、催しの企画が可能です。プルハクの開催を支えるのは、催しを企画する仕掛け人と呼ばれる市民の皆さんです。参加者としてはもちろん、仕掛け人として市民の皆さんにもっと気軽に参加してもらえたら嬉しいです、と前田さん。催しを一から企画し、 一人で開催することは難しくても、他の誰かと協力すれば実現できることの幅が広がります。プルハク2では100人近い仕掛け人が参加、それぞれが企画した催しを集めることで52種類もの体験が生まれ、一大イベントの開催につながりました。紙面にはフルーツを使った新しいグルメ、キウイのすき焼き鍋、キウイコースの食前ドリンクと、いちごデザート付き特製ランチ、春キャベツといちごのカルボナーラなどが掲載されています。仕掛け人デコ巻き。プルハクは自分の特技を披露するいい機会なんですと話してくれたのは、デコ巻き寿司体験を企画した仕掛け人のナンシー真紀子さん。子供のお弁当にデコ巻き寿司を入れて喜んでもらいたいと、デコ巻き寿司インストラクターの資格を取得し、特技を披露する機会として昨年からプルハクに参加しました。ナンシーさんは昨年の参加者がリピーターとして来てくれるなど、体験を通じていろいろな人と交流できることが楽しいと話しています。心からのおもてなしが人と人とをつないでいきます。また市外からの参加者に、最近の紀の川市は元気な街だねと言われたことがとても嬉しいと話すナンシーさん。自分ができることを生かして街を元気にしていきたいと、さまざまな地域おこし活動に参加するようになりました。街を盛り上げようと輝く人がどんどん増えています。仕掛け人農業体験。今回初めてプルハクの仕掛け人として参加した小倉雄一郎さんは、観音山フルーツガーデンでフルーツクリエイターとして農業に携わっています。自分で植えた苗木が成長する様子を見てほしいと、レモンの苗木植え体験を企画。クワで穴を掘って苗木を植え、支柱を立てるまでの一連の作業を行いました。一日かけて植えた苗木はおよそ120本。参加者は汗だくになりながらも、本格的な農作業が体験できて楽しい、成長した苗木を見に来るのが楽しみと大喜び。普段触れることの少ない土の感触や木々の香りを間近で体験し、参加者同士はもちろん仕掛け人とも交流を深めました。またプルハクはパワフルな仕掛け人同士がつながる良い機会にもなります。もっと他の仕掛け人とも交流していきたい、いろいろな人とタッグを組んでバラエティ豊かな体験が企画できたらと小倉さん。いろいろな特技を持つ人同士がつながっていけば、今までにない新しい体験が生まれます。今回植えた苗木は3年後に立派な実をつけます。紙面はいちごプルのデコ巻き寿司作りや、八朔果汁がたっぷり入ったポン酢作り、ドローンで桃源郷を空中散歩など、楽しい企画を体験した様子が載っています。まちづくりは人づくり。地域連携コーディネーターとして大学と地域をつなぎ、地域に学生を定着させる活動を行う大坪文人さんも仕掛け人の一人です。大坪さんは紀の川フルーツツーリズムのワークショップに参加したことがきっかけでプルハクに参加。西日本最大の産直市場メッケモン広場で、大学生と一緒に紀の川市産フルーツをたっぷり入れた紅茶を販売するイベントを企画しました。大坪さんはプルハクには観光を通して 農業に対する理解を深める効果が期待できると話します。プルハクでの催しを体験する中で、新鮮な食材を味わうことや畑に入って農作物に触れることは、日頃農業に親しむ機会が少ない人にとって非日常の貴重な経験となります。特に基幹産業が農業である紀の川市に暮らす人にとっては、改めて自分の町の特徴を知るだけでなく、町を盛り上げようと輝く人たちと交流できる絶好の機会です。町を知り、好きになって盛り上げていこうという強い思いを持った人が増えれば、町は元気になります。進学や就職で転出した人が戻り、住み続けたいと思えるような魅力ある町になれば。と、坪さん。町づくりは人づくり、人づくりは町づくり。町を大切に思う人が集まり、交流の輪が広がることで、町は活気に満ちあふれていきます。自分かけるフルーツは、自分とフルーツを掛け合わせてみたとき、あなたならどんなことを思いつきますか？自分の趣味や特技と掛け合わせてみたり、お店や会社とコラボしてみたり、自由な発想で自分とフルーツを掛け合わせてみれば、きっと世界でただ一つの素敵な企画が生まれるはず。ブルハクをきっかけに、好きな時期にできる規模で自分のやりたいことを気軽に楽しみながら企画する仕掛け人が一人でも増えていけば、紀の川市はもっともっと元気な町になります。みんなでフルーツ王国紀の川市を一年を通してさまざまなフルーツ体験が楽しめる町にしていきませんか。特集ブルハク、遊んで学んでつながってでした。読み原です。
健康子育てコーナー、休日夜間の電話案内、緊急時の医療機関案内24時間、電話 073-426-1199 県救急医療情報センター、電話 61-1791 長消防組合、火事救急時は電話119、和歌山広域消防司令センター、休日時に受診できる医療機関、電話 77-6410 長休日休館診療所、日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時。電話をするときには必ず住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号をお伝えください。子育てサークルの活動支援、子育てサークル補助金、地域で子育て中のお母さんと終演前の子どもが集まって親子遊びや交流、情報交換をする子育てサークルの活動に補助金を交付します。問い合わせ、子ども課、電話 77-1511、本庁2階です。休日歯科当番、診療時間午前10時から午後4時、受診する際は電話などで確認の上 LINE ください。電話が通じないときは、長消防組合電話 61-1791 へ確認ください。5月3日から6日までを省きます。13日日曜日、畑中歯科クリニック、電話 69-5511。20日日曜日、岡本歯科院、電話 75-2047。27日日曜日、 松本歯科医院電話 66-0206 6月3日日曜日越智歯科医院電話 61-7322 献血日程5月24日木曜日紀の川市役所南別館10時から12時13時から16時30分です。高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種費用の一部を助成します。対象年齢の人には4月下旬に個別通知しています。未接種の人で接種を希望する場合は通知書をよく読んで受けてください。対象者は65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方です。接種期間は31年3月31日までです。接種費用は自己負担3000円、生活保護を受けている人は無料です。接種方法予防接種協力医療機関に事前予約し予約表と医療保険の被保険者証または生活保護傷病書の証明書を持参して接種。問い合わせ健康推進課電話 77-2511 本庁1階です。ハッピーママ妊婦教室妊娠から出産までの大切な期間を健康で心安らかに過ごせるように開催します。同じ時期に出産する妊婦さんが集まり友達を作る良い機会になるので参加ください。申し込みは不要です。問い合わせ子ども課電話 77-2511 地域の子育てお手伝いください。第1回岩出紀の川ファミリーサポートセンター子育て応援連続講座。この講座は、そら豆サポートのスタッフ会員になるための6日間の講座です。育児中の人にも受講いただけます。託児あり、無料予約制、定員あり。詳しくは問い合わせください。会場、岩出市、総合保健福祉センター、II センター。申し込み問い合わせ。岩出紀の川ファミリーサポートセンター、そら豆サポート。電話 60-4337。子育てのコーナーです。6月の赤ちゃん広場子育て教育室子育て中の保護者が親子で一緒に楽しい活動をする赤ちゃん広場子育て教室を開催します。参加するには申し込みが必要です。詳しくは各支援センターへお問い合わせください。問い合わせ長子育て支援センター電話 75-2331 なて保育園内桃山子育て支援センター電話 66-0404 荒川保育園内レイモンド子育て支援センター電話 79-7228 子ども課電話 77-2511 です。介護福祉ようやく筆記者の派遣手書き PC を 利用ください。聴覚障害のある人のコミュニケーションを支援するため、手話通訳者の派遣だけでなく、要約筆記者も派遣しています。日常のコミュニケーションにおける不便を少しでも解消するために、ぜひご利用ください。対象者、市内在住の聴覚障害者のある人、申請者、対象者または家族、行事などを主催する団体など、申請、個人での申請は派遣希望日の7日前まで、団体などによる申請は30日前まで、申請書に必要事項を記入の上、障害福祉課へ提出してください。申請内容、審査後派遣を決定します。申請書は障害福祉課各支所で配布します。申し込み問い合わせ、障害福祉課電話 77-2511 本庁2階です。重度の聴覚障害のある人、ファックスの使用経費を助成。重度の聴覚障害のある人でコミュニケーションや緊急連絡などの手段としてファックスを使用している場合に、ファックス使用経費の一部を助成します。対象者、聴覚障害で身体障害者手帳1、2級の交付を受けていて、自宅にファックス機を設置している人、30年4月1日現代で1年以上紀の川市に住民登録のある人が対象です。助成金額、年額6000円、受付期間5月7日月曜から31日木曜まで、受付場所、障害福祉課各支所、持参するものは身体障害者手帳、印鑑、振込を希望する金融機関の通帳、受付場所に設置している申請用紙に必要事項を記入し申請してください。問い合わせ、障害福祉課電話 77-2511 ファックス 79-3926 です。視覚障害のある方へ声かけ運動を広めましょう。お手伝いしましょうか。視覚障害のある人が駅のホームで転落して電車にはねられるという事故が全国で発生しています。駅や交差点などで一人歩きをしている視覚障害者のある人を見かけたら声かけをしましょう。声のかけ方、なるべく正面から声をかけ、相手の希望や意向を尊重し、どのように手伝えばいいですかと尋ねてください。誘導方法、相手の半歩先に立ち、肘を握ってもらい一緒に歩きます。肩に手をかけてもらう方法もあるので、相手の希望に合わせてください。段差、階段、スロープ、エレベーター、電車の乗り降りなど歩行に変化があるときは、必ず一旦立ち止まって階段を降りますなどと説明します。危なくない場所をすいすい歩いている人には無理に声をかける必要はありません。白杖をつかんだり、盲導犬に触ったり、後ろから押すことは絶対しないでください。問い合わせ、障害福祉課電話 77-2511 です。認知症講演会、笑顔で介護、介護で笑顔、地域で暮らしを続けるために、介護や支援をしている人が対応のコツや ヒントをつかむことができる、心がすっと軽くなるような講演会です。認知症についての知識を深める機会となり、今後の介護に対する不安の軽減にもなります。時6月13日水曜日午後1時30分から3時30分。ところは五川ふるさとセンター。時6月16日土曜日午後1時30分から3時30分。ところは岸川障害学習センター。申し込みは不要です。先着順です。講師丸尾妙子氏、ボケた家族の愛し方、著者。問い合わせ、高齢介護課、地域包括支援センター、電話 77-2511、本庁2階です。集い場、日向ぼっこ、時、5月10日、木曜日、午後1時30分から3時30分、ところ、社会福祉協議会古川支所旧白水園1階。イベント情報、パステルアート。時5月24日木曜日午後1時30分から3時30分。ところ桃山支所3階。イベント情報、歌声喫茶、懐かしの曲を一緒に歌おう。問い合わせ、高齢介護課、電話 77-2511、本庁2階です。介護予防教室、65歳以上の人を対象に、運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、居宅介護支援センターに委託し、教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。生き生き元気塾、時5月9日水曜日午後1時から3時、ところ、長保健福祉センター2階、多目的ホール、テーマ、お薬の正しい知識、問い合わせ、永住園居宅介護支援センター。電話 75-68888。高齢介護課、電話 77-2511。はつらつクラブ、時5月17日木曜日午後1時から3時。本庁5階、501会議室。テーマ、自分の年表を作ってみよう。問い合わせ、内田 UI デイサービスセンター。電話 77-1881。高齢介護課 77-2511 です。アンケートで、介護予防を、介護認定を受けていない65歳から80歳の人に、5月から6月ごろアンケートを送します。このアンケートは日常生活に関する質問に答えることで、自身の生活に必要な介護予防を知るための質問票です。このアンケートをもとに介護予防教室などの案内をしますので、必ず返送してください。問い合わせ、高齢介護課、電話 77-2511。 市は方針院養成講座ステップアップ編、対象は市は方針院養成講座基礎課程を修了し、市は通訳者養成講座を一度も受講していない人、聴覚障害のある人と関わりがあり手話での日常生活が可能な人、要問い合わせ。問い合わせ場所は、障害福祉課、電話 77-2511。 情報ワイド。フルーツライフスクールの受講者を募集。
第2次紀の川市長期総合計画についてご案内します。紀の川市の総合的かつ計画的な行政運営の指針であり、市民の皆さんに町づくりの長期的な展望を示す第2次紀の川市長期総合計画を策定しましたので、その概要についてお知らせします。総合計画の構成と期間、基本構想、まちづくりの基本理念と実現を目指す市の将来像を定め、市政運営の基本方針を示すもの。計画期間は2018年度を初年度とした9年間です。基本計画、基本構想を実現するため、行政と市民の皆さんが一体となって進める具体的な取り組みを体系的に示したもので、15の施策、40の基本施策で構成されています。計画期間は前期5年、後期4年です。実施計画、毎年度予算下の中で事業実施を図るとともに、施策・事業の進捗状況や成果の達成状況を踏まえてローリング方式で計画を見直すもの。計画期間は3年間です。この計画の最終年度である2026年の将来人口をおよそ6万人と設定し、各種施策や事業を進めていきます。将来像、人が行き交う自然恵みあふれる住みよい町。紀の川市の将来像の実現に向けて、次の5つの町づくりの目標を掲げ、計画を推進していきます。1、安全・安心。安心して健やかに暮らせる町。共に支え合おう。2、子育て・教育。育み・学ぶ元気な町。共に育み・生涯学ぼう。産業・交流。交流と活気生まれる町。共に生きがいを持とう。4、都市基盤・生活環境。快適で環境と調和する町。共に自然と生きよう。5、地域づくり・行政運営。健全で自立した町。共に参加しよう。以上、5つの町づくりの目標を掲げています。第2次紀の川市長期総合計画のご案内でした。この件についてのお問い合わせは、企画経営課 77-2511 まで。続いて、市の財政状況です。平成29年度の財政状況をお知らせします。一般会計の3月時点の予算額及び補正額は次の通りです。一般会計29年度の予算額、3月現在の補正状況。歳入の部、歳入は輸出財源、依存財源に分かれます。区分、昨年10月以降の補正額、3月現在の予算額の順にお知らせします。市税、補正額0円、3月現在の予算額6兆4億9032万円。内訳は、市民税、補正額0円、予算額27億8060万、60万円。固定資産税、28億259万円。軽自動車税、補正額0円、予算額2億2680万円。タバコ税、補正額0円、予算額3億4703万円。都市計画税、補正額0円、予算額3億3330万円。これは市民1人当たりの予算額10万2573円となります。分担金及び負担金、補正額マイナス143万円、予算額 3億8488万円、使用料及び手数料、補正額マイナス46万円、予算額2億4834万円、その他補正額6億737万円、予算額37億6830万円。依存財源です。地方交付税補正額0円、予算額109億4099万円。地方贈与税補正額0円、予算額2億6000万円。交付金等補正額0円、予算額11億4524万円。国庫支出金補正額マイナス2億177万円、予算額30億1576万円。県支出金補正額マイナス6779万円、予算額20億1124万円。私債補正額マイナス1億9270万円、予算額26億8840万円。自主財源依存財源を合わせた歳入の合計は補正額1億4322万円、予算額309億5347万円です。市民1人当たりの金額は昨年末現在、3月末現在の住民基本台帳の人口からそれぞれ算出した額です。歳出の部、区分昨年10月以降の補正額、3月現在の予算額、市民1人当たりの順にお知らせします。議会費補正額104万円、予算額2億3718万円、市民1人当たり3748円。総務費補正額6億9873万円、予算額47億4273万円、市民1人当たり74,954円。民生費補正額マイナス3億1314万円、予算額97億3434万円、市民1人当たり153,842円。衛生費補正額マイナス2億3120円、予算額27億3420万円、市民1人当たり43,211円。労働費補正額0円、予算額13万円、市民1人当たり2円。農林業費補正額マイナス1億2859万円、予算額8億9913万円、市民1人当たり14,210円。商工費補正額マイナス383万円、予算額2億6371万円、市民1人当たり4168円。土木費補正額マイナス9763万円、予算額25億2191万円、市民1人当たり39856円。消防費補正額1億8286万円、予備予算費15億6889万円、市民1人当たり24795円。教育費補正額マイナス6840万円、予算額21億620万円、市民1人当たり33286円。災害復旧費補正額1億1409万円、予算額1億4910万円、市民1人当たり2356円。交際費補正額マイナス4071万円、予算額59億1595万円、市民1人当たり93496円。予備費補正額3000万円、予備費8000万円、市民1人当たり1264円。歳出合計補正額 1億4,322万円、予算額309億5,347万円、市民1人当たり489,188円。市民1人当たりの金額は3月末現在の住民基本台帳の人口から算出した額です。続いて特別会計・公営企業会計の予算状況と市の財政資産の資産の29年度末の残高見込みをお知らせします。なお平成29年度の決算状況と30年度上半期の予算執行状況、財産、資債、一時借入金の現在高などは11月号でお知らせする予定です。3月現在の各会計の29年度予算額。特別会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計、補正額209万円、予算額2293万円。土地取得事業特別会計、補正額0円、予算額60万円。国民健康保険事業勘定特別会計、補正額マイナス4億9688万円、予算額97億5528万円。国民健康保険直営診療施設勘定特別会計、補正額84万円、予算額8284万円。後期高齢者医療特別会計、補正額1690万円、予算額15億2322万円。介護保険事業勘定特別会計、補正額マイナス1億5458万円、予算額69億1555万円。公共下水道事業特別会計、補正額マイナス6216万円、予算額12億2094万円。農業集落排水事業特別会計、補正額168万円、予算額5268万円。簡易水道事業特別会計、補正額マイナス3367万円、予算額2億7244万円。池田第三区特別会計、補正額0円、予算額540万円。田中財産区特別会計、補正額0円、予算額469万円。永田流門財産区特別会計、補正額0円、予算額100万円。流門財産区特別会計、補正額0円、予算額8万円。南北市の財産区特別会計、補正額0円、予算額37万円。飯盛財産区特別会計、補正額0円、予算額170万円。静川財産区特別会計、補正額0円、予算額32万円。最上神田市場元財産区特別会計、補正額0円、予算額170万円。塚月財産区特別会計、補正額0円、予算額110万円。マルス財産区特別会計、補正額0円、予算額93万円。平池財産区特別会計、補正額0円、予算額153万円。特別会計合計です。補正額マイナス7億2578万円。予算額198億6530万円です。続いて、公営企業会計です。水道事業会計、収益的収入。昨年10月以降の補正額はマイナス3540万円でした。3月現在の予算額は12億5919万円。収益的支出、補正額マイナス7392万円、予算額 12億1224万円。資本的収入、補正額0円。予算額7705万円。資本的支出、補正額マイナス85万円。予算額6億2141万円。工業用水道事業会計、収益的収入、補正額0円。予算額4410万円。収益的支出、補正額29万円。予算額3908万円。資本的収入、補正額0円。予算額0円。資本的支出、補正額0円。予算額1725万円です。市の財産、市債の状況です。29年度末残高見込みです。財産一般会計、区分土地財産見込みは581万7794平方メートル。木造建物7890平方メートル。非木造建物27万4141平方メートル。出資による権利、残高見込み3億9036万円。自動車253台。資産、区分一般会計残高見込みは294億1592万円。特別会計116億3893万円。公営企業会計56億4708万円。合計467億193万円です。30年3月末現在、一時借入金はありません。続いて基金です。一般会計残高見込み101億4139万円。特別会計11億6012万円。合計113億151万円。特別会計には、土地開発基金土地代を含みます。以上、市の財政状況でした。この件についてのお問い合わせは、財務課 77-2511 まで。A 面が終わりました。B 面へおかけ直しください。A 面が終わりました。B 面へおかけ直しください。